官の紅第8回。神事の穏やかな態度は続いていた。時折帰宅が遅くなることはあったが、前のように飲めない酒に酔っ払って帰ることはなかった。相変わらず帯を解かずに待っているふきに、
先に寝とってもよかったのに、
と言い、ふきと共に遅い食事をとると風呂に入り床についた。ごく当たり前の夫婦二人の暮らしが何年ぶりかで神事とふきの上に訪れていた。ふきは家事に精を出した。11月末近くになると、主婦は冬支度が忙しくなる。冬物の仕立て直し、たくあんの漬け込み、障子の張り替え、それから庭木の冬構えといくらでも仕事があった。仕事は少しも苦にならなかった。だが、時々、ふっと自分の中をよぎる影のあることが、ふきにはやはり気がかりだった。それが一体何であるか、自分でも全く正体がつかめなかった。形を見極めようとして凝視すれば、それはまるで煙のように失せてしまうのである。しかし、毎日仕事を追いかけて働いているうちに、その陰りの色も知らず知らず淡い色に変化していくようではあった。初めて季節風が吹いた日、買い物に出かけたよろず屋の前で、ふきは秋山修造に出会った。あの春浅い夜の願いが聞き入れられなかったことについては、翌日修造の家へ行って、ふきは心から謝ったのだった。神事に代わって非礼を詫び、妻としての力が及ばなかったことについて、修造の前に手をついたのである。
奥さん、どうぞ、手をお上げなさんせ。奥さんにそう言われると、わしの方がつろうなりますが、旦那さんには旦那さんの思惑がおありでござんしょうから。
修造はそう言ったが、目の下をくぼませているその顔には、金策に行き詰まった苦しさが如実に現れていた。ふきは顔が上げられなかった。あれから9ヶ月経っている。近くに住みながら、不思議なことに、修造とはその間一度も出会っていなかったのだ。向こうから来る修造の姿を認めて、ふきは声をかけた。
あら、修造さん、久しぶりやな。
修造は自転車を押しながら、うつむいて歩いていた。そのせいか、ふきの声を聞いて、初めて気がついたふうに顔を上げた。
あ、
修造は立ち止まった。ふきは言葉を続けた。
みんな、お元気かしら。なんとか、旦那さんも。この頃は、あまり癇癪も起こさずにな。
ふきは笑った。
そうですか。
修造はそう言うと、
わし、ちょっと急いどりますんで、これで。あ、そう、ごめんな、呼び止めて。
強い風に押されるように、そそくさと去っていく修造の後ろ姿を見送りながら、ふきは妙なことに気がついていた。修造は話している間、一度もふきの目をまっすぐに見ようとはしなかったのだ。ふきの中に、あの不安に似た、形のない感触がまた訪れた。それは、修造と関わりのあるものではなかったはずだったが。その上、見つめればいつも消えてしまうはずのそれが、今日は見定めようとすれば、次第に一つの形を成してくるような気配だった。その形が現実のものとなることを、ふきは恐れた。そのくせ、目を背けることはどうしてもできなかった。ふきは街道に立ち尽くして、我が胸の内を凝視した。吹きすさぶ風に、ふきの髪が逆立っていた。 昭和3年の正月が明けた。大正末期から続いている不況は依然として庶民の生活を苦しめていた。失業者は巷に満ち、二流三流の銀行が倒産する、いわゆる取り付け騒ぎなどもあちらこちらで起こっていた。農民だけでなく給料生活者も労働者も一様に暮らしにくい時代であった。とはいえ永山家では平穏に新しい年を迎えていた。正月三が日には小作の誰彼が次々に年賀に訪れる。富貴も新次も何かと忙しい日々を送った。しかし富貴はその忙しさの中で一つのことにこだわっていた。今年は秋山修造の顔が現れなかったのだ。実直な修造が年賀にも姿を見せないというのはこれまで例のないことであった。病気などではないことは近くに住む者の口から聞いてはっきりしていた。三が日が過ぎ七草が来た。セリ、ナズナ、五行箱べら、仏の座、鈴名鈴代と江東川の包みで積んできた野草などを揃えて富貴は七草がゆを炊いた。
おお、七草か。
朝食の時新次は湯気を立てている椀を受け取りながらそう言った。
ええ、
七草を積んでいる時もかまどの前で火を焚いている時も富貴はある一つのことについて逡巡していた。それは他でもない秋山修造の不可解な行動についてであった。新次がこのことについてどう思っているか夫の思惑が知りたかったのである。だが口に出して言うことにはいささかのためらいがあった。新次に向かって思惑を聞くべき内容ではないような気もしていた。口数の少なくなっている富貴に合わせたように今朝は新次も最近になく黙々と箸を運んだ。それぞれが自分の思考の中に落ち込んでいるともいえる奇妙な食卓の雰囲気であった。箸を置き茶をすすると新次が口を開いた。
わし、お前に話さんならんことがある。
喉の奥に絡まっていたものを一度に吐き出してしまおうとするように新次は早口で喋った。富貴は口へ持っていこうとした湯飲みをそのままに目を新次に向けた。
わしな、子供ができた。いや、わしの子供ができた。
新次は組んだあぐらの上に目を落としたまま同じ意味のことを二度言った。言い終わると新次は目の前にある湯飲みに自分で茶を注ぐと一息に飲み干した。富貴は今新次が何を言ったのかよくわからなかった。
子供？なんで？
富貴は黙っていた。黙ったまま新次を見ているその表情はまるで地方のように動かなかった。
相手は秋山の昨日じゃ。子供は5月に生まれる。これにはいろいろ訳がある。聞いてくれ。
一気に喋って新次は初めて富貴の顔を見た。富貴はあっと思った。秋山の昨日。秋山という名前が富貴の中で先刻からの疑惑と結びついた。秋山修造の態度にこだわって新次の気持ちを聞いてみようかと迷っていた自分だった。昨日は秋山修造の娘であった。中学へ進学させたいと父親の修造が新次に借金を申し入れに来た文平の姉であった。確か21ぐらいになるはずである。富貴は一二度会ったことはあるがどんな娘か記憶に残っていなかった。富貴は静かに湯飲みを置いた。自分の置かれている今の状況が少しずつ飲み込めてくるようであった。 神事の言葉の意味が次第次第に現実感を伴った重さとなって吹きの上にのしかかってきた。とともに、得体の知れない凶暴な感情が猛烈な勢いで吹きの中に広がり始めた。聞いてくれと言ったはずの神事はまだ口をつぐんでいた。一言も言葉を発しない吹きの内容に、何が動き始めているか、そのことに思い至ったようであった。
今晩、ゆっくり話す。
神事はそう言うと立ち上がった。神事が開けたてした襖のあたりから、鋭い刃の切っ先のような霊気が入り込み、吹きの体の芯までを凍らせていった。
役所の友人の歓迎会の流れで、高松のカフェへ行った時にな、昨日と会うたんじゃ。あれは確か4月の桜が散った頃だったと思う。
意識的に抑揚を抑えた神事のくぐもった声が竿燈の下に流れた。こたつの間ではなく8畳の座敷へ吹きを呼んだことに、神事の心のありようが現れていた。床の間を背にして、黒炭の座卓に向かった神事は、目の前の吹きの肩が小さく揺れていることには気づかない風であった。火の気のない部屋の寒気が背中から這い上ってくるのと一緒に、これから聞かねばならない話の内容への不安と恐れが吹きの全身を打ち震わせていた。聞かなくても済むものならそうしたかった。だが、そうはできなかった。子供が生まれると、神事は言った。そのような厳粛な事実があるとしたら、ことはうやむやにすべきではなかった。震えながらも、吹きは物事をいい加減にできない、持ち前の気性を取り戻し始めていた。